撃ネトラジ。皆さんこんばんは。今回撹撃ネトラジの司会進行を務める高田坊です。撹撃ネトラジとはクリエイターの養成塾でもある撹撃が創作の観点から様々な話題を取り上げて30分間お送りしようというものです。それでは今回参加してくれる方々にお参りいただきます。お願いします。
サバンダチ挑戦中高田の流れです。
レシーフ担当遠野です。
白石大輔。小島一です。
熟成の丸野です。
飲み会大好き岡崎です。
熱いの大嫌い海田です。
焼肉大好きバンバです。
はい、皆さんよろしくお願いします。
お願いします、
はい、お願いします。
始まった直後ですけど海田さんもグロッキーですね。なんか、
帰っていいですか。
いや、ダメです。30分がお付き合いくださったようまで。今回はもうテーマ言っちゃいますけど、男と女はなぜ分かり合えないのかっていう感じになるんですけど、なんか前回もちょっと恋愛絡みというかそういうテーマだったんですね。で、海田さんが司会をされて、
そうでした、はい、
最後の 2,3 分ですか、えらいことに、
えらい、はい、放送してくれた向かいが
しかも、編集してるのは海田さんご本人なんですよね。
そうなんですよ。前編ノーカット版
あえて、あえてもう聞いてくれと。
そう、ほうほう、もういいじゃんと、
いいじゃんと、
カットするのめんどくさくなったりちょっとね、前編の、一つ一つカットしてたらもう全部30分尺か、まあ、大体5分ぐらいになったんですよ。
ほう、
これはやばい、これはやばい、これはやばい
と言ったことあります。最後5分しか残らないという。
そうだったんです。で、まあありのままおさらい出しましょう。
なるほど、開き直ったわけですね。
そうなんです、は
い、で、なんかね、あの会の途中に中山先生がおっしゃってた男と女は分かり合えないみたいなフレーズがあったんで、ちょっと今回それを取り上げて、そこをこう深く掘っていこうかなと思うんですけど、だんだんね、この男女比もちょっとだんだん近づいてきたこともあって、こういうテーマやりやすいかなと思うんですけど、皆さん忌憚のない意見をお聞かせください。はい、ではこの辺りで中山先生にお入りいただきます。お願いします。
はい、やっぱ女は永遠の謎である
ですよね。
中山先生、はい、
まあ、かっこいいですね。こう重みのある入りますけど、まあ男は常々こう口にするじゃないですか。女心はようわからんと、いうところありますけど、ね、まああえて聞きますね。この中で女心も分かってしゃあないっていう人がいたら挙手をお願いしたんですけど、皆さん目を合わせてくれないですか。まあそれはわからないです。僕も全然わからないんですけども、なんか。どういう時に分からんとかこう感じたことはあります？なんでこういう風になるのとかこうもやもやして、っていうことがあれば、なんか具体例とかあれば教えていただきたいんですけど、遠野君目を合わせてくれましたね。
目合わせ順なん
ですか？いやいや、それはそうでしょ、やっぱり。あ、
いや、というかそれ以前に、その女心が分からんなというシチュエーションに陥ったことがないんですよ。
なるほど、そういうことですか。
そういうことなんです。はあはあ、だからつまりそこまで女性と、なんて言うんでしょうね、深い関係になったことがないので。
なるほど、なるほど、
もうそこからしてよくわからない。
なるほど。もうユーマみたいな感じでよう見えない感じ。
そこまでではないですけど。
なるほど。で、これ女性陣にお聞きしたいんですけど、男の人と接しててね、この人はよう女心分かっとんなとか、逆にこいつは分かってへんなとか、そういうのを感じたことがあれば教えていただきたいんですけど。
何にも分かってねえなの方が多いような気が
する。多いです、やっぱそうですよね。基本的にそうなのかなと思うんですけど、
それはあれなんですか、女と男でそのはっきり分けるもんなんですか、それって。やっぱり女の特性、やっぱ、だから岡崎さんが特有やからってことです
よね。それは語弊があるん
だ。語弊があるんですか。
どういうことですか。
いや、だから岡崎さんという人間が難しいのであって、岡崎だから発言がもうすでになんか全然分かってねえなっていうほど、男がお前そのね、その分かるぜやとは思えないんですよね、僕たちは。
あ、そうですか。
まあ、人によるんちゃう
か、個人差がある
って。そうですか。
そう、まあまあ何が正解とは難しいところではあるんですけど、ただ女性の口から聞いた方がやっぱ正解は出るんじゃないかなと思うんですけどね。
ただ私言われましたけどね、年長女性から、はい、いいことって、はあ、男は出て違う生き物と思いなさいって、
はあ、よく言われますよね、
はあ、そう、それどういう意図で言われてるんですか、違う生き物っていうのは。
まあ同じ人間ではありながら、はあ、同じ言語は使ってるけど、はあ、絶対分かり合いしないからって、もそもそも基本の気が違うんだから、考え方やパターンの、
お互いそう思ってるっていうか。
そうなんですよね、
まっさに正しいね、まさに正しい、だから人間は男と女も同じ人間だって言うじゃないですか、はいはい、違うんですよ、男と女で人間なんですよ、違うもんなんですよ、 だから男も女も同じ人間だって言うからおかしいわけで、じゃあ同じなんだと思うけど、違うから男と女があるわけで、一緒だったら男と女はないと思う。細胞分って深いんじゃないかな。
アメーバとか。
アメーバ。男と女、オスとメスが惹かれ合うから、子孫が繁栄するわけだよ。できるわけでしょ。だから、違うから惹かれ合うわけで、同じだったら腹立ちません？自分と女がおんねんで。腹立てへん？お前、ちょっと働けお前は。何ぼーっとしとんねん。あんなバカ言うてんって思いません？さっきばっかり願って、今日俺か。
しっかり落ち込んでる。じゃあ、男と女の間にいるとされる、なんていうか、ね、今、テレビで言うと、お姉タレントとか言って、ああいう人らって、なんか、女友達っていうんですか、だから、女友達が多い方が、ああいう人は多いって聞くんですけど、だから、間って言っていいのか分かんないですけど、男よりも女性よりの立場にいる分、なんか、女性と意気統合しやすいみたいなね、うん、ことを聞くんですけど、やっぱりその、うん、ああいう人らはじゃあ先生どういうふうに、
だから例えば、うん、女性ばっかりの兄弟の中で一人生まれてましたと、はいはいはい、ならまあお姉さんも妹も女の子のままごとするわけですから、うん、
なるほど、
やっぱりそのままごと一緒にやって、だから女の子の世界にやっぱそのいるから、うん、かえって男の世界に違和感を持つというふうなことあるでしょうね、うん、だから環境がそうさせる、でも違和感を持つんですきっと、
なるほど、
そうじゃない、うんうん、で違和感持たない人はそのままお姉になれやんの
環境って大きいですよね、
環境大きいですね、
例えばずっと男子校でいてた人はやっぱりその女性っていうものとのこう触れ合う経験には少ないわけじゃないですか、だから余計分からんようになったりとか、女子校もしっかりかなと思うんですけども、うん、だからね、よく女子校に対する男が抱く幻想みたいなのがあるんですけど、女子校に行ってる人から見たらもうそんなもんありえへんと、女子校出身の方はいらっしゃいますか、うん、やっぱりそういうもんですか、
そういうもんです、うん、
な話聞いたら女子校は実際男が持てる下品やと、
うん、そうなんですか、
なんかスカートの丈がなくて下敷きで、は
い、よく聞きますよ、
パタパタパタパタパタやってる
なみたいな、この時期ぐらいに、
いや、なんで上品なの、それはそうでしょ、
それでも上品なんですか、海田さん、
まだ上品じゃん、ほう、スカート履いてるんですよ、
スカート履いてる、みんな
スカート、なんですか、パインチで中国人がいる
それはもうスカート履いてるだけ、私はどんなとこにあるんだどんな感じ、ちょっと一品行ってみたいな
どんなとこ実在するんですか
そ、まあ実際するんですよ、うん、
スカート、あ、そう、
スカートを履いてるんですか、
なかなか違う角度から来たんでちょっとびっくりしたんですけども、
要は楽だよね、お前パンツ履いてないな、なんで分かった、だってスカート履いてないから
そのパターン、ちょっと女心について聞いたんですけど、男心よう分からんみたいなことは女性陣は思いますか、
分からんほどでもありませんがめんどくせえなぁ、つくづく思いますね。
何に対してめんどくさい
って、女の子と違って怒りポイントは違うんですよ。
あ、怒るとこが違う
ですね。あ、お怒りポイント違いません、なんか。
なんかでも女子はまめに怒るけど、男性はなんかそんなことは怒らなくても、怒った時にもう二度と修復できないような人っていませんか。
ああ、もうちょっと臨界点に行ったらもう
大変やだから。うん、
だからもっと豆を出したらええやん、ええやんって思うんですけど、
小出し小出しにした方が、
ね、違うんだなって思ったことはありますね、
うん、細けい男って思わないですか、そういう時は、
そういう時、
うん、
そこまでは思わないかな細かいまでは思わない、
だからめんどくせえと思うんでしょ、男もね、女もとめんどくせえと思うんですよ
多分同じですよね、
多分、うんうん、
そう、お互いめんどくせえと思ってた
なるほど、
一つ一つ取りましたね、うん、
なんかあれもあるんじゃないですか、こう日本の文化として男はそないこう怒ったらあかんみたいな、うん、まあ、今はそこまでそういう教育があるから、
ね、男は喋ったらあかんじゃないですか、
昔はね、
うん、男はもうペラペラ喋るもんじゃないと、うんうん、もう筋、無情がね、それは分かるかなって、うんうん、で昔の男は黙々と何も言わずに黙って働いてれば、女性はそれを見てくれてるからって言われてるんですよ、うんうん、今は黙々と働いてても女性も働いてるから見てくれてないという、うんうんう
ん、なるほど、
うん、困った状況
な
の、
ということは自分からアピールしてい
い、そう、アピールせんといかん、でアピールしたら面倒くさって言われるんでしょ、どうしたらええねん、どうしたらええねん、
アピールはうっとうし
い、そこアピールされるとなんかもういいみたい、分かってるからみたいな、
なるほど、自分で言うなと、
そう、言わないでみたいな、見てるから大丈夫みたいな、
背中で語ってくれみたいな、
それはありますね、
なるほど、なるほど、 まあ、その日本の文化の価値観もだいぶ変わってきたんで、その辺もあるのかなと思って、まあ、しゃべらんって言ったら、例えば高倉健さんとかは、ね、不器用ですからみたいな、ああいうキャラがもう定着して
る。かっこいい人はいいよ。なるほど。かっこいい人はしゃべらんでもいい。そうでない人はしゃべるしかないよ。武器ないねんから。
でもね、だから不細工なお笑い芸人の人がみんな言ってますけど、喋、うん、らんかったらどうしようもないと。喋、うん、って笑わしてそこでこうポイント上げていく。
それしかないで必死やだから。うん、うん、なるほど。うちに真柴やっていうね、あの作家いるけど、はいはい、必死やね。
そんなことをバラしていいんです
か。不細工ってことなんですか。
そこはもう察してください。それはもう、うん、いやまあまあ、ね、
本人やっても必死。
うん、なるほど。必死になるっても大事ですよね。うん、なんか男性陣が今日は口数が少ないんですけども、うん、そのじゃあ男性陣からして男心って問われたらどう答えます？女の人から男心が分からへんと言われて、これが男心だよみたいに言うとしたら、
そんな一言で言えるもんなんですかね。
まあちょっと単純化してください。
自分のことやからあんまり分からへん。
なるほど、うん、難しいですね。じゃあちょっと幻想の話に行きましょうか。誰しもちょっとこう異性に対する幻想っていうのは多かれ少なかれあると思うんですけども、うん、僕は思うんですよ。それがこう色濃く残る人と、だんだんこう崩れていって現実を見る人といるのかなと思うんですけども、その異性に対して幻想を結構強く持ってるなって自分自身でこう自覚のある人っていますか？
多分ね、はい、それはね、うん、あの身内だ、兄弟に女の人がいるかいないか、はい、
なるほど、
違うっていうことなんですよ、うんうん、
異性の兄弟が、うんうん、ってなんかあのため息が聞こえました。
あ、そうですね、まあ、幻想依頼来ますよね。ほう、あのなんて言えばいいんやろ、なんでしょう、そこ優しくしてくれたら、あ、女の人こんな優しいんや、みたいな。勘違いを起こしやすいタイプなんで。
あ、それとも、惚れやすいってこと？
いや、まあ勘違いを起こしやすいタイプでもあるんですけど、はいはいはい、あ、でも大抵 女の子って気が利くようにできてるんやなっていうのが最近分かってきました。
え、そうなんかな？
いや、気が利くっていうか、なんかまあまあ、その、なんか。
驚感がもういいですね。
僕いい感じ。
しまった。ためには聞くんじゃなかった。無理に喋ってる。
生理的にそうですか？
いや、
う
ん、まあ、小中高生ですよね、やっぱり幻想抱くの
は。だから思春期が一番強いんじゃないですか。
そうですね、やっぱり。
それはエロい妄想ってこと？
エロ、まあだから、エロに目つ
くって。追い詰められていく。
どうですか、それは。
だから、やっぱり、ね、やっぱり、その、女性、なんか、凛とした女性が かっこいいとか、
はいはいはい、
なんか、うん、なんか、なんかちょっとやったら養ってくれるんじゃないかなみたいな。
養ってくれる。
いや、紐
紐かちょっと。
だからもう喋
ってないからち
ょっと。もう雪が怪しいです。鼻を起こして大丈夫。
いや、やばいです。もうちょっと半分にほじくり、もう事故なんじゃないかなと。
事故。もしもうストップって言うやったら。
なんか喋れると思ったんですよ。喋れるとき思ったもんなんですけど。意外に僕何も幻想嫌じゃなかった
って。そうですね。なんか聞いてるんで、そんなに幻想でもなかったなっていう。
そう
です。さっきなんか、遠野くんがそうかみたいなことを言ってましたけど、うん、それは異論がある
んですか？いや、そうでもないんですけど、うん、まあ学生時代は、まあそのエロい妄想も含めて、幻想は誰しもあると思うんですよ。
はいはい。
だから、やっぱり、その、就職して会社で働くようになると、やっぱそのところはだいぶ崩れてきますし、うん、で、やっぱ作業技術に入ってだいぶ崩れるなみたいなところ
も。それは、それはどういう意味
な
の？
意味かな。
なんとなくわかろうな。
いやいや、まだこういう名詞何もできない。話ではないよ。
まあ確かに。
なんか不安がってる人もおるし、なんか余裕かまして笑ってる人見てますけど、ね。
こんなのがおるんや。
あとで締めたらとか。
それも個人差かなとは思うんですけどね。さっき岡住さんが幻想を抱いてる男って聞いた時にすごい、なんか顔をしかめたような気がしたんですけど、何か
そういうやっぱり幻想を抱いている男性を利用する、はい、その幻想を利用する女性もいるので、うん、気をつけてねっていうことで、
なるほど、
伝えておきます男性陣に。
そういう女性をちょっと疎ましく思ってるってことではないんですか？
でもなく見ていて、うんうん、 やっぱ疎ましいと思う人もいれば、うん、逆にあ気持ちいいなと見ていて面白いって思う人もいて、それは様々、やっぱその人のキャラとか、うん、やり方とかでしょうね、うん、あとその使う場所とか、うん、いろいろありますけど、うん、あ
タイミングとか、
タイミングとかね、
うん、男と女の騙され騙しつつっていうのも、むしろゲームみたいなもん
ね、ダブゲームですよ、
ダブゲーム
ね、ダブゲームだよ、うん、昔のね、ああいう、あのいわゆる、ああいう、なんですか、あの誘惑なる
じゃん。はあはあ、
ね、うん、あれはそうじゃないですか。うんうん、太夫さんに惚れるっていうのは、うん、もうこれ騙し騙されっていう世界やんか。うん、本気にしてどうすんね、うん。で、男は本気になるね。で、本気になるか金を見つかると、また前に出てくるね、これが。
なんで本気になるのかわからない、見てて、女性から見てて。
うんうん、でも、女性もホストにハマる女性いるじゃないですか。
あ、
ホストは別にその女性のままはしないねんけど、うん、あの、人が私に絶対好きだって言って、だから見つくわけでしょ。それで商売成り立つっていう。あんなにまみがてめえ中に惚れるかと思ってた。逆もありやけどね。
うん、嘘って分かりつつ、なんか心が動いてるみたいなのもある
んですよね。人間的な偏差値はかなり低いですよね、それって。
と言いますと。
だから、客商売で、ホストだろうが、ホステスだろうが、向こうは客商売なんでしょ。
はい。
だから金払ってるからこそ愛してまってるわけじゃない
です
か。
もちろん。
そんなところ、ほんまも生まれるとかね、うん、なんか、考えること自体がね、頭悪いんちゃうか
な。人間だから愚かしくて、俺は違うと思うわけです。俺は違う。お前らはそうだけど、俺は違うね。
よくあるんじゃない
です
か。
でもみんな一緒ですよ。
自分だけなんか特別に思ってまうみたいな。
みんなそうだよね。俺さっきとか流行ってるって、うん、私は大丈夫ってみんな思うわけだよ。こんなことが流行ってる。ね、さっきあったりするわけで。うん、みんな私は大丈夫、私は交通事故も合わへんし、うん、ね、うん、飛行機も落ちてけへんし、うん、うちは絶対火事になれへんし、思ってるけど、いつごろ飛行機落ちてくるか、火事になるか、車がボーン当たってくるか分からへんわけじゃないですか。で、自分は大丈夫や、まあ大丈夫だと思わんかったら生きていかへんねんけどね。
まあ、
うん、
前なんかオレオレ詐欺に引っかかりやすいというのね、項目があったんですけども、うん、俺は大丈夫と思う人らしいそこにやっぱこう、スケール好きがあるというか、あとなんかホストのね、元ホストの、すごい売り上げ上げてた今芸人やってる人がいるんですけど、その人が言ってたのが、女性のどこを見るかっていうと、なんかこう隙のあるとこがどっかこう垣間見えるとこがあるんですって。で、一番分かりやすいのがスマホの画面が割れてる女性は行きやすいって言うんです。そこに気をつかんへんっていうことはかなり入りやすいんですって。大きな隙ですよね、
うん、それは思わなかった。ドロがもうそこ見るってんねん。
なんかそういう傾向があるらしいですよ。
どこがちゃうからプロなんですね。
そうですね。
あ、
うん、まあなんか、うん、あとそうですね。幻想で言うと先生はどうですか。女性を結構女性はこうあるべきみたいな
思って。いや昔は昔ですよ。昔はこうあるべき、うん、あるべきじゃないけど、まあ、こうある女性が、私の理想かなと思ったんですけど。うんうん、
はい、
まあそんなはおれへんってこと。
何があったんですか。
いや、まあ、おらへん。いや、おらへんからわし今一人やわと思ったわけで。おらへんと思いました。その悟りですな、それはね。
悟りです
。そんなにもう条件満たさなくていいですみたいなことになっていくわけですけど。うんうん、
そのやっぱりその思春期っていうのはね、今よく言われる中二病っていうのは思春期に置き換えやすいかなと思うんですけど。うんうんうんうん、そういうのが花開いてる文化が結構ラノベはそういう要素強いですよね。うん、で面白いぐらいにこうキャラクターのパターンがあって、やっぱ男は結構平凡でそんなにモテへんみたいな、うん、そんな特徴がないけど、でもそんなに女にも嫌われる容姿はしてないみたいなのですね。でその周辺に結構美貌のなんか地味やけどほんまべっぴんさんとか結構幼なじみとかいますよね、うん、そういうパターンがあって、これはおそらく僕幻想をこう満たしていった結果こういうパターンが出来上がったかなと思うんですけど、坂本君
なんでなんですか、僕うなずいたから
どうですか。
あ、しまった、うなずくんじゃなかった
わなみたいになってるけど、
ね、ね、やっぱりね、読み手ラノベの読み手、アニメの読み手っていうのは、はいはいはい、まあ、自分と共感しやすいようにやっぱなってるんですよ。ね、うん、でそこでイケメンのイケイケのやつが女にモテてたら、それはその本当にありえるじゃないですか、
はいはいはい、
だから面白くないんですよ、うん、ただそのあんまパッと見も良くもない感じやったら、はい、その感情移入しやすいですよね。
ああ、
だからやっぱりそういうのが巷で流行ってるんやと思いますよ、
うんうんうん、
まあ、女もそうなんですよ。女、乙女ゲームもそんなに可愛い女の子が主人公ってわけでもないんですよ。と思いますよ。で、
うん、
のになんかイケメンが周りで集まってくるっていう。だから、要は自分、主人公に感情移入できるかどうかっていう話。
ああ、自分に近しいから、こう読みやすいってこと
ですね。そうです。
うん、
だから昔のね、まあ、例えば旗本退屈男なんて時代になって、
はいはいはい、
あれはまあ言ったら、ラノミに近いかなと思うんですよ。ただあの主人公って、うん、あの三頭身のね、方が近い
ちょっと言い過ぎ
る。四頭身。
四頭身。
だね。あの、まあ言ったら、まあ旗本という地位にはありながら、普通のおっさんですわ。
うん、
聞かかっていますけど、
はい、
そんなに市川雷蔵みたいな 美男子ってわけでもないし、もうちょっともう中年やし、
うん、
なんけども周りに女性がたくさんいる、
うん、
妹みたいな女性もいれば、あの恋人みたいなもいれば独身でしょ、
うん、
であのまたひいきのお店には女の子がいてみたいなところで、うんまあ、女の子に固まっていて、
はい、
でこの召使いみたいなじいやがおったりだとか、うん、若玉が家来みたいな若玉がいてって、だんだんちょっと似てるん
です。近いですね、
うん、だからあれが いわゆる萌え要素、あれをおじさんたちや東映時代劇見て、そのチャンバラもあるんだけども、ああいうああいうええよなみたいな、
うん、ちょっと憧れという
なんかそれのような気がするん
です
。それがまあ言ったら日本の伝統文化としてあって、それが今謎めになってるじゃないですか。
なるほど、あそれは非常に面白い分析ですね、
うんうん、そう思うんですよ。
ああ確かに構造はすごくよく、
ねうん、似てるんでね、うん、
だからやっぱりそのないものねだりというかそういうのをこう
作品にそうですね、うん、あれがもうめちゃめちゃハンサムやったらそれはそうやろうと、
うんうん
うんうん、だから石川雷蔵なんかは帰って眠り教習みたいな影のある
あ
やったりして、眠り教習があれやともう嫌味なんですよ
なかなか
もう石川雷蔵があれやったらもう嫌
味難しい
ところ、ね、そうそうそう、だから片岡千恵子がやるからちょうどいい加減、うん、いい加減なあれなのかなっていう、
キャスティングのね、
そうそうそ
う、うん、まあ嫉妬とかって聞くと結構女性の方が多いんかなって聞くんですけど、イケメンの役者はよう嫉妬されるって聞きますね。なんかイケ、まあイケメンじゃない人はやっぱイケメンネタみたいなのもあるのかもしれないですけど、こうイケメンで出てきそうなやつがこうプレッシャーを与えて潰されるみたいなことを、なんか結構有名なイケメン役者さんが言ってありましたけど、
昔の東宝のスタジオで一番のイケメンは黒沢明だったらしいですね。うん、で、もう黒沢監督だけめっちゃモテんねん。女優さんにモテるし、うん、で飯田翔子さんなんて、ね、もう黒沢明、出演も何もない黒沢さんのまで、いい男だねって言ってたらしいんです。で、まあ、ある監督がもう嫉妬して、あのお兄さんに一番いい、ね、あの東宝の、ね、あの全員の中で、お兄さんに一番ふさわしい人、恋人にふさわしい人、主人に、自分旦那にふさわしい人、
はい、
3項目で、
はい、
アンケートだった、うん、でその人は自信があったみたいで、うん、なんか1項目は自分入ると思った、うん、全部黒沢明
乾杯
乾杯
乾杯やな、
うん、
当時で明治まで185ありましたからね、うん、
今でも相当でかいですね、
そうそう、あの同時ブロスピルバーグで高かったですからね、
うんうんうん、それはやっぱりロシアの血が、
ロシアの血でしょうね
晩年ね、目の色が
晩年僕の目ね青くなってきてんだよみたいなことを言ってね、あの人ロシア文学好きで肉が好きで、
あ、
うん、
お酒もね、
お酒ももう濃いの飲むしね、
うん、
うん、ねね、もうソビエトの映画撮りはったから
みたいなね、ゼルスザーラ、
そう、
うん、もうもうこれ間違いない
で、でお父さん東北の人やからもう間違いない
けど全部符合しますね、
うん、
なるほどなるほど、はあ、役者より監督がかっこいいっていう状況もなかなかすごいですけどね、まあ、ラノベの話が出ましたけど、こう2次元が好きな人とこう3次元が好きな人って、まあ、この塾内でも結構分かれるかなと思うんですけども、いま、だに2次元めっちゃ好きでたまらんっていう、その萌え要素も含めてですけどっていう方はいますか？
なんかものすごく傷ついた時に一瞬だけ2次元に帰ってしまう、
は
い、あるんですけど基本
ほうほう、
そのやっぱ10代は2次元にハマっちゃうんですけど、今は3次元の方がいいな
と、うん、それ傷ついたっていうのはなんかそう癒しを求めてっていうことなんですか？
はい、
うん、
なんかいい感じに優しい言葉かけてくれるん
で、はあ、それは何、小説ですか、ゲームですか？
乙女系です
。あ、乙女系
へで、正気に戻ったらよし、アンインストールみたいな、はいはいはい、
あ、ちゃんと正気に戻るっていうのがあるんですか？でも今はもうそういうのあんまりしなくなってって感じですか？
はい、
うん、もう3次元の方がやっぱり、
やっぱり
あれ何が楽しいかどうかがあるんですけど、うん、 結局喋れるのは3択じゃないですか。
はい。
で、3択とも僕こんなこと言いたくないよっていうのはあるじゃないですか。
ああ、なるほど。
あるのに言わ、選択せざるを得ないんだよ。あれは何をやってるんやろなって、恋愛ゲームをやってるんじゃなくて、やりながら、と思ったから僕は嫌になったんですよ。別にこの3択とも僕はこんなこと言いたくないし、みたいな。釣り行って、女の子と釣りとデート行って、キャッチ&リリースのことを別に言いたくないし、とか。
そこは長くないですね。
そういうのを。
そう思うよ、思ってるうちはまだ普通やで。
あ、そうですか。
大丈夫やで。健康やわ。
その選択肢のうちからどれが一番ヒロインの好感度を上げれるかなを考えてやるのが。
あ、そうか。正直に考えたらあかんのか。
ゲームを攻略するためにはどれを選ぶかってことでしょ。
あ、そういう、あ、そういう考えなんですかね。うん、俺も、やりながら、こんなこと喋りたくないじゃん、み
たいな。なかなか一本気な性格が出てますね。
あ、そうそうそう、うん。
世の中にはな、お世辞というものが。大人の世界で大事なんですが、
はい、
言いたくもないしね。ね、さして綺麗でもないし、ね、お綺麗ですねとか、何だかのまん、
さして綺麗じゃないですか。社交辞令とか大事とか、ね、まあまあ
社交辞令大事。
カリナさんあるんですか、なんか二次元好きなイメージありますけど。
完全に二次元ですよ私。
未だに
、うん、もう男は二次元借りるわねという。
はい、なぜそう思うんでしょう。
トイレ行かないし、余計なこと言わないし、すね毛もないし。
すね毛やったらダメなんです
ね。もう、はあ、こう言ってしまえばもう目の保養なんですよ。
いや俺はよう見たらすね毛履いてるかもしれないですよ。だってあれパンツは自分パンツ履いてるじゃないですか、
はい、
長ズボン、あ、取れてんの見ようなあ。
二次元だから。
あ、そう。
それであったのは、せいぜいルパン三世ぐらいしかなかったから。
あ、そうか。
すね毛があった
の。あ、ただの、計画が、めんどくさいだけやと思う。
かかんでええわ、みたいな。
人若いとは思ってもかかんなかったから。
失礼しちゃやめて
た。体毛があったら嫌なんですか、やっぱり。
まあ、あったら嫌というか、あれなんですか、私にとって、まあ、男の人はね、言ってしまえば、鑑賞用と実用用と分かれてるんですよ。
そう、
はい、
実用って何かな。
実用って、え、実用、いろいろありますよね、実用。
大人の会話になる。
なんか、そういう意味じゃないですよね。そういう、いろいろ含めて実用ってこと
ですね。実用ですね、はい。で、私は二次元求めてるのはもう、鑑賞用。
それはさっき、そのバンバさんが言ったことに近かったりするんです。これにして癒されたりとか、
ありますね。
日々の疲れが。
そうそう。
まあ、二次元の男だよ、バンチューだとか。おやじさん、バンチュー重工業の社長とかいう人たちが。あ、確かに、トイレ行けへんね、バンチューだね。なるほど、なるほど。
花形にさ。
サモン豊作の。
なんかそっちに寄ってますよ。
あと、バカバンのパパ。
ああ、いいですね。
わしは正面なんてしないのだ。
二次元は幅広いです、
私の趣味が貶められていくなったも
う崩れていきましたけど
崩れてきました、
うん、それはもう完全に現実生活と違うもんってこう認識してっていうことなんですね。そこを使い分けて、
まあ、使い分けてますよ完全、うん
うん、なるほど。
そう
で体毛のないイケメンが好きっていうところに思い出した
っていう。ありますね。バカボンパパすね毛ないと。
でも
鼻毛
は。鼻毛ありますね。
鼻毛
はありましたね。
はいはいはい、ちょっと時間がねもう残り少ないですけど。やっぱりちょっとどれだけこう言ってもお互いこう溝というか別の生き物なんでね分かり合えへんところがあるのかなと思います。またこういうテーマ面白いんで。やってみたいなと思います、音楽が流れてまいりましたのでそろそろエンディングです。作劇ネトラジは毎週土曜日更新です。ご意見ご感想などございましたらサイトのメールフォームまでお送りください、最後に坂本君何かありますか。
携帯のアプリで恋愛ゲームをインストールしようかな、
はい、そうなんですか、
はい、ちょっとそういうバンバさんの意見を考えて、
はいはいはい、
攻略してみようかなというちょっと気にちょっとさせられましたね。
もう嫌な3択が出てもそれはちゃんと
選ぶちゃんと攻略のために選ぶということをしてみようかな。
またその感想も聞かせて
ください 。
はい、トロ君、
はい、大変勉強になりました。
小島君、
すね毛じゃなくておきます
。マルマさん、
割とその方もちろんどうかし
ら何もいいかしら。
岡崎さん、私
私は鑑賞も実用も癒しも3次元がいいです。
あ、完璧に3次元
です。3次元派ですね。
はい、はい、さん。
とりあえず熱くして死にそうなんですけど。
はい、なんとか耐えましたね、3次
元。なんとか耐えましたよ。
今日はビール飲んだらいいんじゃないですか。
お嫌ですよ。
いやいや、固くなんですけど。はい、頑張った。
2次元にもタイムを欲しいなって最近
思いました。なるほど、これは流派が分かりました。
分かりましたよ、ちょっと。は
い、じゃあ最後に先生お願いします
。9日にダークナイトという怪談のオールナイトイベントをやりますので、まだチケット残ってると思いますので、ぜひぜひ怪談的な方は、本日地方のホームページからちょっとお会いくだされば、はい、いろいろ告知ありますので、はい。
はい、よろしくお願いします。それでは今回はこの辺りで失礼いたします。さよなら。
さよなら。